今日の説教題は多分私がこれまでにつけた説教題の中で一番長いタイトルだと思います。この手紙の一節の言葉をそのままタイトルとしました。今日私たちが聞き取りたいと思っているのはまさにこの言葉に尽きるのです。かつて宗教改革者ルターは祈りについて、祈りは短ければ短いほど良い、言葉を補えば補うほど意味が薄くなるからだと言いました。まあ、そういう意味では説教題も短い方がいいのかもしれませんし、この説教が長くなれば長くなるほど意味が薄くなってしまうということなのかもしれません。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。今日私たちが心に留めたいのはこの一言に尽きるのです。このことを考えて私たちが父なる神様が私たちにくださった愛を心に留めることができるなら、それこそが福音そのものです。アドベントの第4週を迎え、今週クリスマスを祝います。今日はクリスマス礼拝ということでここに皆集っております。今年はおそらく世界中の教会で自粛ムードの中で祝うクリスマスになるのだと思います。大勢の人が集まれることが難しい時ですから、どこの教会でも今年はクリスマスのお祝いをする機会が減っているはずです。私たちの教会もそうです。例年行っているクリスマスの集まりはいくつも取りやめました。イブに行っている初夏礼拝も今年は外部には案内をしませんでした。また教会にもみんなで集まってくるということが難しいわけです。ただそんな中ですが、私たちはもう一度このクリスマスの意味を思い起こしたいのです。最初のクリスマスはそもそも大勢の人たちで祝ったわけではなかったのです。クリスマスは歴史の片隅で起こった小さな出来事でしかありませんでした。宿にも泊まることのできない若い夫婦が子供を出産するというのに安全に産む場所を見つけられず、生まれたばかりの赤ちゃんは会話桶に寝かされた。誰の心にも止まらないような本当に小さな出来事でした。けれどもここに父なる神の私たちへの愛が満ち溢れているのです。会話桶に寝ておられる緑子、これがクリスマスのシンボルです。父なる神が全力で私たちを愛してくださった愛の形がここに示されています。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。毎年私たちはクリスマスを祝います。けれどもこのことを私たちはどれほど心に留めているのでしょうか。エペソ人への手紙ではこの神の愛のことを人知をはるかに超えたキリストの愛と3章19節で表現しました。人の知恵では想像なし得ない仕方で神はこの愛を 示してくださったのです。先週の火曜日の夜、一本の電話がかかってきました。いつもここで手話通訳をしてくださっている川出さんが倒れて救急にかかったという電話でした。いつもそうですけれども、すぐに皆さんにお祈りのお願いをいたしました。今命の危険はないのですけれども、しばらくの間入院をすることになりました。こういう時にみんなで祈ります。今までもそうでしたし、これからもそうです。そういう時に私たちが神に祈ることができるのは、私たちの神は私たちに愛を示してくださるお方だということを私たちは知っているので、そこに望みを持って祈ります。祈ることができるのです。神の愛を信じることができるから、そのことを頼りに私たちは祈ることができるのです。ただ闇雲に祈っているのではないのです。神はこれまでにこの教会の方々だけでも何度も何度も多くの人の病を支えてきてくださいました。私たちの神はご自分の御子を私たちに与えても良いと思うほどに私たちを愛してくださいました。それは私たちを神の子供とするためです。事実、私たちは神の子供ですと、この言葉に続く一節には記されています。今私たちは神の子供とされているのです。父なる神は私たちを神様の子供とするために、ご自分の御子であるイエス・キリストと私たちを取り替えるという方法を示してくださいました。それが父なる神が示してくださった愛だったのです。神の御子と私たちを取り替える、どうやってそんなことが可能になるのでしょうか。これが父なる神が私たちに示してくださった愛なのだということが私たちに分かる必要があります。いいえ、結構です。その申し出はありがたいのですが、ご辞退させていただきますということだとすれば、この神の壮大な取り替えっ子計画は成功しないのです。それでまず神は神の御子である主イエスをこの世界にクリスマスに贈り物として送り届けてくださいました。それがこの神の愛の大計画の第一弾でした。神の御子をクリスマスプレゼントにする計画です。ところがこの神の御子をクリスマスプレゼントにという計画は、神の壮大な計画としてはまだ始まったばかりです。クリスマスにこの世界に私たちのところに届けられた神の御子である主イエス・キリストは、この世界でどう生きるのかを示す手本としてこの世界で歩まれました。そしてそこで主イエスがこの世界に示されたのは、救いを求める人には分け隔てることなく全力で親切にするということでした。そのことによって愛するということの中身を知ることができるようになったのです。ところがこうして主イエスによって示された親切は、 いろいろな受け取り方をする人たちが出てきました。何でもしてもらえるらしいよと、どんどんずうずうしくなる人、人に親切にされているのを見て妬んで悪口を言うという人も出てきました。それは私たちの生活の中でもどこにでもありふれていることですから、想像することは難しくないと思います。多くの人は自分の損得感情で判断する人が多いのです。なかなかなぜ主イエスはそういうふうになさるのだろうかということまで思いを馳せることができた人はいませんでした。一時は何千人何万人という人たちが主イエスの行くところ行くところついてくるほどになるほど人気になりましたけれども、この時の人々は何かいいことがあるらしいという期待感がほとんどでした。というのはまさか主イエスが示された親切愛というものを主イエスが他の人にしたように、あなたも自分の周りの他の人にしてあげなさいよと言われるとは思ってもみなかったのです。そして主イエスの話を聞いているうちに、人々は自分も主イエスのようにしなければならないのだとしたら、とんだ大損をしてしまうということが少しずつ分かるようになってきました。人に親切にする、自分が嫌われてもいいから人に親切にする、その主イエスが示された生き方にはあまりメリットがあるようには思えなかったのです。というのはその背後にどんないいことがあるのか分からなかったからです。そしてこの愛することを世界に示された主イエスは十字架につけられて殺されてしまいました。自分たちにメリットがあると思っていた時は、たくさんの人たちが主イエスの周りにひしめき合っていたのに、律法学者やパリサイ人によって捕らえられ、当時の世界を支配していたローマの裁判にかけられる時になった時、ほとんどの人は興味を失ってしまいました。しかしまさにこの十字架の出来事こそが神の計画の最終段階でした。何か犯罪をしたわけでもなく、神の子と自称したという罪で死刑になるという裁判はありません。人の身勝手さ、妬み、神の御業への無関心、そういったもので主イエスは十字架につけられて殺されることになったのでした。そして父なる神はこの主イエスを死の世界、神の御手の及ばない黄泉の世界にまで陥れるのです。神の御子である主イエスを完全に神の御手の及ばないところまで、まさに死の世界、絶望の世界にまで委ねるということを神はなさいました。こうしてまさに神の交換という犠牲の技が完成されます。つまり私たちの身代わりとして主イエスが完全に神から見捨てられるという神の裁きがここで完成するのです。私たちを神の子供とするためにここまで神がなさる必要があるのか、考えられないような神の愛が 主イエスの十字架の死で成し遂げられたんです。ところが神の愛の計画はこれで終わりませんでした。死の支配に飲み込まれたはずの主イエスは3日後復活します。こうして神の救いの計画の全貌が明らかになります。人は死んでも死に支配されたままではない。神は人を死の世界から打ち破ることができるのだということをお示しになりました。この主イエスの復活を通して私たちもやがて死を迎えますけれども、今神の子供とされていても死は皆やってくるではないか、そのような不安になる私たちに、死は終わりではなくて主イエスがその後天に引き上げられたことを通して神の国に入れられる希望があるのだということをこの世界にお示しになりました。これが壮大な神の愛の計画の全貌です。私たちを神の子供とするための壮大な神の計画です。それが神の御子と私たちを取り替えてまで私たちを神の子としたいという神の計画の大略です。神はこのようにしてまさに主イエスの全生涯を通して示された神の愛を通して、神が私たちを神の御子である主イエスと交換してでも私たちを手に入れたいとお考えになられているのだということを示してくださいました。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。今日私たちはこのように問いかけられています。これは私たち自身が考えなければならないことです。そして考えるのなら答えを出さなければならないのです。どうしたらこの神の愛をちゃんと受け取ったことになるのかということ。今日の聖書はこの後でこう記しています。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものとなることは知っています。キリストをありのままに見るからです。キリストにこの望みを置いている者は皆キリストが清い方であるように自分を清くします。ここには神の子供とされている私たちがやがてどうなるのかということが記されています。神の子供となった私たちの将来はまだ明らかになっていないけれども、はっきりしていることがある。それは私たちがキリストのようになることなのだと言っているのです。主イエスと交換された私たちは神の子供としていただくことができます。父なる神が払った犠牲によって私たちは神の子供となりました。その私たちはやがて主イエスのようになる。これが神が私たちに願われた私たちの目標です。私たちのゴールです。何のために神は私たちと主イエスを交換したのか。それは神の子供とされている私たちがキリストのように生きるようになるためだと思います。神のこのご計画はここまでなって初めて完成されます。つまり私たちがキリストのように神を愛し人を愛するものとなる。私たちがいやいやそうするのではなくて 私たちが心から望んでそうすることができるようになる。そのことを神は期待しておられるのです。ですから神の子とされた私たちはキリストを目標として愛に生きるものとなることが求められているので、キリストが清いお方であるように私たちも清く生きるのだと言っているのです。この壮大な神の愛を届けようという大作戦はクリスマスに実行に移されました。私たちはこのクリスマスにそのような贈り物を神様からいただいたのです。それは神の愛が私たちに愛するということがどんなに素晴らしいことなのかを知ってほしいという神の願いです。御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。私たちの生きている周りには意地悪な思いがたくさん支配しています。どうして人が意地悪になるのかというと、損をしたくないという思いがあるからです。人に自分の大事なものを奪われたくないからです。なぜそうなるのか、みんな欲しい欲しいと自分の手元に集めることばかりしていて、与えることが何か損をするかのように思い込んでしまっているからです。そのために私たちはほとんど毎日のようにそういうふうに考えているこの世界の中で人と向き合って生きていかなければなりません。自分が自分にだけ思いが向かっている人たちと向かい合って生きていかなければならないのです。なんとそれは疲れることでしょう。なんとたくさんの人が傷つかなければならないのでしょう。もし私たちが人との関係を本当に性善説で考えることができるのなら、どれほどそこに救いがあることでしょう。けれども人の思いは自分が犠牲を払ってもいいから他の人を大事にしたいとは残念ながらならないのです。ですがもしそれが私たちの周りから始まるならば、どんなに小さな世界でもいいから人を思いやることのできる愛の世界が始まっていくならば、そこにはどれほどの救いがあるのでしょう。人がどれほど人に優しくなることができるでしょう。そんな愛の世界を神はこの世界に期待しておられるの。そのためにはまず神が自分が一番大事にしているものを私たちにプレゼントするということから神はなさったのです。まず神から手本を示さなければ私たちには思いが伝わらないからです。そこから始まって神は与えて与えて与え尽くされるの。私たちが愛に生きるということを知ってほしいからです。主イエスがおられた時、この愛を多くの人たちがいただきました。それなのにその多くの人たちは主イエスを十字架につけて殺しました。神はその時人間に絶望したのでしょうか。そうではなかったのです。その道を貫いたのです。そしてそこまで神がしてくださったから、この神の愛に気づく人たちが出てきたのです。 の父なる神はとてつもなく大きな愛の持ち主です。私たちにその愛が届くまで考えられる精一杯のことをしてくださるのです。なんとかしてこの神の愛を感じてほしいと神は願っておられるのです。この神の愛が支配するようになることを聖書は神の国と呼んでいます。天の御国とも呼んでいます。私たちはキリストが現れたときにキリストに似たものとなるとここに書かれています。キリストが現れたときというのは2つの意味があります。1つはキリストが再臨されたときです。もう1つは私たちが死を迎えたときです。これまで約2000年の間クリスチャンたちはキリストの再臨を待ち望み続けてきました。キリストが現れるとき私たちはキリストをもう一度顔と顔と合わせて見ることができるようになる。けれどもその人々は皆先に死を迎えています。けれども私たちは死を迎えるとき私たちはキリストを直接知ることができるようになるので、その時には完全な愛ということが分かるようになるので、私たちも完全な愛に生きることができるようになるのだとここに書いているのです。つまりまさに私たちはその死の先にある天の御国にあっても完全な愛の世界を知ることができるようになるということがここで約束されているのです。だから私たちにとって死は希望なんです。コロナウイルスが起こって今世界中で多くの人々が不安の中にあります。クリスマスも自粛の雰囲気が漂っています。けれどもクリスマスは神の愛がこの世界に示された時です。私たちに神の愛の贈り物が届けられた時です。人と人との距離を取らなければならないこの時に私たちは私たちのところまで神の愛が届けられていることに思いを向けたいと思うんです。そして神の愛が今確かに私のところに届けられていることを心から喜びたいんです。この神の愛は私たちが悲しみの時も不安の時も生きている時も死ぬ時も死の先でさえも私たちを支配している大きな慰めなのだということを私たちは心に刻みたいです。お祈りをいたします。愛の神であられる主よ、あなたは私たちを愛してくださいました。御父がどんなに素晴らしい愛を私たちに示してくださったのか考えなさいと今日私たちにあなたは語りかけておられます。クリスマスに私たちに問われているのはまさにそのことです。あなたの愛をありがとうございます。私のような小さなものにあなたは目を留めてくださって、私をあなたの子供とするために あなたの御子である主イエスと交換してもよいと思ってくださって、私たちをあなたの子供としてくださいました。そうして私たちはあなたの子供となりました。あなたはご自分の子供を全力で愛されるお方です。どれほど深く愛されているのか、どれほど大きな愛で包まれているのか、主よ、そのことに気づかせてください。あなたの愛で私たちを包み込んでください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。